どうもガルです。
ミソです。
今週は2018年の第18号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ではまあグッズプレゼントなどもありましたが、とりあえずもう内容の方を入っていきますと、まあ本編に絡めて、おまけにステッカー、カードステッカーというのがついてきましたね。
そうですね。
相変わらず小田先生の書き下ろし付録がついてきました。
いや結構使えそうじゃないかこれ。
まあそう、どっちかと言ったら書き下ろしのカードステッカー、あのホールケーキアイランドから和の国へという行き先の書いてあるカードステッカーよりも今週号の扉絵を使ったカードステッカーの方がちょっとおしゃれでいいですけどね。
はいはい、まあそうだね。
今週の扉絵の方も何かちょっと等身の低いファンシーキャラみたいなワンピースキャラクターで、これはリコピン潰しじゃないかと思ってるんですけどね。
すごい小田先生、すごいな、新人じゃないのにステイを潰してくるんだっていうね。
こっちの方が可愛いっていうアピールなんじゃないかというようなワンピースが、今週関東カラー表紙でした、ホールケーキアイランド編超クライマックス関東カラーのワンピースとなっていました。祝連載900回となっております。
いやすごいですね。でも900回言ってもまだ先長いですけどね。
全然まだまだですね。まあ1000回も間近という感じがしてきますね。うん、まあ、決してそんなことはないんですけどね。
いやでもなんかもう世界もうすぐその気がするよ。
すぐのような気がしてくるぐらいあっという間の900回でした。ワンピース内容としましては、ビッグマムが、ウェディングケーキを食べたら美味しくて喜んで、そしてルフィたちの船は沈められてしまいましたという展開でした。
いやまあ本当に沈んじゃいましたねルフィ。
まあなんか一部残骸を残して船の本体は魚人太陽軍海賊団の力で海中に避難とかもあるかなと思ってはいるんですけどね。
まあそうだね。でも魚人海賊団もオーブンさんのねあれで結構やられてるっぽいし、
まあ、熱湯でその場にいられないような描写にはなってますね。うん、
結構厳しそうな感じではあるよね。ジェルマさんもね、なんだかんだで弾でボコボコやられてるしっていう。
はい。効く弾っていうのが持ち込まれて、機関銃で血まみれになってますからね、今。うん。
まあ、やっぱりなかなかね、全然やっぱビッグマムの壁は厚かったってことで、厳しい感じだけど、どうすんのかね、もう本当に新たに誰か出してくるのかな。
いやー、まあ、ケーキに関して食べて美味しいっていう、それで喜んで復活良かったっていうのが現状ですけど、やっぱりこれに関してはもう一段階先があるとは思ってるんですけどね。
そうだね。
だからそれがルフィたちが助かるとしたら、やっぱりそれが何か関わってくるのかなと。ここでビッグマムが思い出す、この味知ってる、懐かしい味だみたいな感じで思い出すのが、かつてマザー何か不穏な感じで最後別れを迎えたマザーとの誕生日のケーキのことを思い出してるっていうあたりも、やっぱり何かありそうな感じがしますからね。
そうだね。
そこを思い出してしまっているというところが、なのでその辺で助かる方向の道は見えてくるんじゃないかなと。現状船が沈んでることに関しては、沈んでる可能性も助かってる可能性も、まあ、どっちもあるかなとは思ってますけどね。うん、
まあまあこれで沈んでたらやばいけどね。
ここに来て船が第3代っていう、うん、3代目っていうことになるかもしれませんけど、
サニー号。こんな沈み方嫌ですよ。
これでグランドライン一周っていうノリだったんですけどね。うん、
いや、はい、まあでもね、どうなんだろうね。結構そのビッグマムとのさ、このなんか殺しかなんかわからないイメージ映像との絡みがあるから、やっぱちょっとよくわからない感じだよね。
まあ今週は本当に何かなんでしょうね、波乱というか意図的にすごいカオスになってる回ですよね。
そうだね。
なのでまあ一旦ここで混乱をもたらして、でその後にまあ、後から理屈というかストーリーというか整列、整然としていくっていう感じなんだろうとは思ってますから、まあ、今週はもう小田先生の、この演出通り混乱に叩き落とされたっていう結果ですよ、もう。
いや、その通りだね。しかしそれで我々は来週救済で待たされるってい
う
ね。
そうなんですよね。今週一番の大落ちはこれでしたね。事故を救済いたしますっていう。うん、これじゃ、もう本当になんか沈んでしまった感じですよね。
いやまあでもね、こうね、世の小学生たちはもうハラハラドキドキしながら2週間待つわけですよっていう、ね。
いや本当ですよね。
小田先生 S です、 S っていう。
1週間待ってもう第2部第3部が始まってしまうような勢いですからね。
そしたら本当の S だけどな。
そして何年後っていう。いやー、まあ来週救済ですが、本当にルフィたちがどうなったのか、そして他の助けてくれた仲間たちもどうなるのか、ビッグママはこのケーキの味に対して何を思うのか、大変気になる状態ではあります。 では続きまして、ドクターストーンの第52話、内容としましては、綿飴作って、機能に対してちょっと不備があったんで、改善しました。それを見たクロム君が水車を発明したおかげで水力発電が手に入りましたという展開でした。
いや、もう、貝原ユーザーネタ面白かったですね。
本当に、ドクターストーンは、やっぱりイメージ映像とか、その絵代わりみたいなものを意識的にやってるんだなっていうのはありましたけど、まあ、パロディー、まあ、なくはなかったか。本当に今週のこのグルメ漫画風の感じで、綿飴製造機について論じるっていうところは、まあ、いいアクセントになってましたよね。
いや、そうだね。でもちゃんと百物語にあったっていうさ、理屈もつけるからね。
それは、なるほど。百物語の中に料理漫画が含まれててもおかしくはないですね。
そうそうそう。いや、だから、結構この百物語って重要だよね。結構何でも扱えるっていう。
まあ、そうですよね。
いやだからなんか面白いなと思いつつね。でも本当に今週は一気に水力発電いっちゃったからね。相変わらずテンポすげえなっていう。
いやー本当にここの一気にステップアップした感じはすごい気持ちよかったですね。
いや気持ちよかったね。本当になんだろう。水車を発明してからだってこの水力発電までさ、もういっぱいあるじゃん。あれが、あ、何でしたっけ、
はい、
コイルとかさ。
ああ、だって発電機はもうあったんですよ。
まあそうだね。
はいはい。
でもなんかこう一気に作ってる感がね、すごいなって思ったんでね。
まあ確かに、ただの水車からいきなりこの水力発電所になるまでのビジュアルのパワーアップに関しては、すごい段階を飛ばしましたけどね。
うん。そうそう。でもね、なんかかっこいいし説得力あるから、やっぱすげえなっていうね。
いや、本当ですよ、この見開きのパワー。あとは、やっぱり、どうでしょうね、ゲーム脳だと結構この展開はそんなになんか受け入れがたくはないんですよね。シビライゼーションですとか、フォールアウトですとか、ああいったなんか、テクノロジーの開発ツリーのあるような、そういったゲームをやっていると、やっぱりいくつかこの要素を作って、この要素を作ったら、この技術が発明できますみたいな、そういったのは、まあまあ、この、千空くんが開発するときに出してくる、ああいうマップとかはまさにその辺からもしかしたら発想してるのかもしれませんが、そういったゲームとか技術開発ツリーのあるマッゲームとかやってると、この、これとこれができたから、じゃあこれだっていう一気に飛躍が来てレベルアップ感があって、一つ壁越えたぜ、やったっていう感じはちょっと覚えがあるんですよね。だから結構、あれだ、あの感じがするっていうので、すんなり受け入れてるところはあったりします。
なるほどね。そして、まあ本当にあとは、ね、決戦は冬明けということで。
はいはいはい。
これに関しては本当納得ですよね。
いや、いいですね。ちゃんとある程度、リミットがありますし、その、なんでしょう。お話し進める上で、やっぱり制限時間って大事ですからね。
そうだね。
できるだけ曖昧ではない、具体的な、そして、とても危機的な、そういった制限時間っていうのがあると、やっぱりストーリー、いろいろと締まりが出てきますから、そういった意味でも、ここで、冬明け、春、決戦だっていうのが、ここではっきり示されてから、準備段階に入るっていうのは、まあまあ、お話し作りとして、緊張感として、大変納得のものでしたよ。
うん。そしてあとはこの結構気になったのは最初でこのゲンさんが司さんのモノマネをするんだけども、
はいはいはい、
これはなんか後で使われそうな雰囲気が、
これちょっと伏線臭いですよね。
うん、
これだけ通信手段が大事だっていうことになってる中で、まあこっちがちゃんとしっかりした無線で本人同士やり取りできる中、何らかの伝聞とかそれこそ早馬ですとかなんかそういったものに頼らざるを得ない司サイドの裏をかけそうな感じの何かを感じさせますよね。
感じさせるね。いやなんか無線機を奪われた後もね、相手になりすますとかっていうこともできそうだしねっていう。
むしろ無線機がないせいでそうなったっていうのもちょっと考えてありますけどね。
はいはい、なるほどね。
でも無線機声だからな、声、でも無線でそんな声の、似てる似てないとかをはっきり出せますかねっていう。
まあ、その辺は、意外、いけるんじゃない。
そうですよね。携帯電話は、実際の声ではなくて、一旦データ化して分解して、で、送った先でもう一回合成している。だから、肉声ではないっていうのは、なんかよく豆知識でやったりしますが、あれはデジタル通信ですもんね。まあ、その辺は本当に、どういった展開になるのか、予想を超えてくる展開を楽しみにしますよ。
そうですね。
では続きまして、約束のネバーランドの第81話、内容としましては、バイオン教がやって、できて仲間はやられたかも、どうにかしなきゃ俺が犠牲になると思ったけど彼女が犠牲になりそうだぜっていう展開でした。
いやもうザックさんとペペさん追悼ですよ。 だってもう、バイオン教のさ、槍に血ついてるからさ、もう死んだんじゃ
ない？まあ、そんな雰囲気ですよね。この回想シーン、イメージシーンは本当に起こったことのような感じがしてきますよね。
してくるね。まあまあでも本当にもし、仮に死んだとしたら本当に、まあザックさんはだいぶこうページ使われて紹介されたけど、
はいはい、
ペペさんとは一体何だったのかって思うけどね。
まあさすがに全員はフォローしきれないですよ、それは。
まあね。まあだから俺はペペさんがどっかで活躍してくれることを祈ってる。
まあ銃が、その専用銃とかがあるっていう状態でやられてしまって、ただそこにゴロンと転がってるっていうのはあんまりドラマチックじゃないですからね。
うん。
やっぱりその銃の受け渡し、行き先に関しても、何らかの、まあ、緊張感ある展開があるのかなと思ったら、やっぱり二人とも死んでるっていうのは実はないような気はするんですけどね。
うんうんうん。なるほどね。じゃあザックさんがやっぱ体を張って、ペさんはまだ出番があるってことなんだ
よ。いや、ま、どっちかは。まあまあ、銃を守るため、銃を受け渡すためとか、そういった役割は何か、期待はしてますよ。
そうだね。でも、なんか、このままだと、なんか、ねえ、ナイジェル君もジリアンちゃんも両方死にそうだけど大丈夫？
なんか二人ともダメそうだ。まあそうですよね、うん。
ジリアンちゃんって結構いい手、あんま良くない手じゃないですか、これ。
まあ、足止めするにしても、その何の勝算もないですからね。
ないからね。しかもこう二人で行こうって言ってるけど別に、私出てこないんだったらあんたが行ってっていう、これって自己犠牲ともちょっと違うしねっていう。
うん、
これこの立場だったら出ざるを得ないじゃんっていう。
いやー、行かないんじゃないですか。
行かない、耐える。
いや、もうそういう悲しい展開なんじゃないですか。
ジーアンちゃん死んじゃいますか、
もしくはここに助けが入ってくるか、うん、第三者が。
そうですね。個人的にはやっぱジリアンちゃんはね、この前のお坊ちゃん倒すときがね、結構サディスティックで良かったんでね、まだ死んでほしくないんですけどね。
なるほど。まあ、助けは来るか、もしくはまあどうなんでしょうね。本当にまず、ちゃんと話し合いよ感はちょっとありますけどね、やっぱり。
うん、あるね。
といったまあ、ちょっとまあ、やりたい展開が先行していて、理屈付けが後からちょっと後付けになってる感じもなくはないですが、まあ、死に際どう描いてくれるか。まあ、現状まだその子供たち、味方サイドの死に様っていうのは、しっかり描いたりというか確定はしてないですからね。
そうだね。
そういう意味で、ここで死ぬとしたらやっぱりどういう風に描くのか、どういった形で扱うのか、悲壮感があるのか、戦士的な、戦い的な、そういったかっこいい方向に持っていくのかどうなのか。まあ、死に様は楽しみですよ。
うん。
といった、もしくは死なないなら死なないで、何か上がる展開を楽しみにしております。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第104話、内容としましては、小鉄さんにしごかれて、断食をさせられて、もうギリギリになった状態で、炭治郎くんは目覚めましたという展開でした。
いや、もう三途の川を渡りかける炭治郎くん、超面白かった。
結構リアルにやばいんですけどね。
やばいよね。だって、3日未満飲まず食わって戦うわけでしょ。
いやー、3日未満どころか、その3日目に雨が降って大丈夫だったんですかね。
そうだね、
7日ですよ。
7日か。
食べてないのは7日です。
いやいや、小鉄さん、これもうスパルタとか通り越してこうサイコパスの容疑じゃないですか。
まあやっぱ技術者肌があるんじゃないですかね、すでにこの年にして。
いやいやいや、もうなんかさ、すごい俺ちょっと怖くなったよ。
子供ですから。
そう、なんだろう、曇りなき眼怖えです。
付き合ってしまう炭治郎くんがまあちょっと真面目すぎるという、逆に炭治郎くんの方がやばいんですけどね、やっぱり。
うん。
やって、まあそうだね、やってられっかってならないんですよ。
うん。偉いなぁ。いやはや。まあまあまあ、でもね、回収的に小鉄さんもね、こう、まあ死んでほしくねーって言ってるわけだからね。
はいはい、はい。
誰よりも強くなってほしいっていう。
そう
なの。どの口が言っとんね
ん。いやでも、ある種小鉄さんはその、洞察力、観察力、分析力はあるということで、その、もしかしたら炭治郎くんのこの才能的なものを見抜いてるのかもしれませんからね。
はいはいはい。
実際その、スポーツ医学的な配慮に関しては皆無ですけど、でも炭治郎くんのある種の肉体の性能的なところ、感覚的なところっていうのはもしかしたら見抜いてた可能性がありますからね。
すげえいい解釈だな。まあまあでもそうかもしれないからね。
だからこの言葉では全く通じることのなかった指示はやっぱりこういった、 炭治郎くんにこういうことをこう引き出すための全てアドバイスだったということなんですよ、きっと。
まあ、結果論として炭治郎くんはこの先読みの力を身につけたわけだからね。
そうですね。
だから、すごいよね。二人三脚ですよっていう。
いや、本当に。なので、まあまあ、その、高い分析能力と、曇りなき眼を持っている小鉄くんと、それにもう、真正面から、ひたすら従っていってしまう炭治郎くんという組み合わせあってこその、進化でしたよ。
そうですね。
まあ、まあ、なんでしょうね。本当、ちょっとコメディ調の感じでいって、この真面目な能力獲得につなげてるっていうあたりは、何か、正直、いいなと思うんですけどね。いや、ある一定期間以上、ある一定以上の長期連載になったからには許されることだなと思ってますよ、僕は。
うん、そうだね。
キャラクターの魅力でいろんなことを飲み込ませることができますから、キャラクターが好きっていうだけでも、結構な展開を飲み込めるようになってますから、そうなった時にはもう、この修行展開をどう扱うか、まあ、修行展開自体を面白くするっていう方向性の展開ももちろんありますけど、それを修行のギミックにするのか、発売にするのか、かっこよさにするのか、どこでその修行展開の面白さを担保するのかっていうのは、いろんな可能性がある中で、笑えるっていう方向に持っていくのも決してないとは思わないですからね。ありだと思いますからね。うん、
そうだね。
そういう意味では僕はこの修行展開、面白修行から真面目な能力獲得へっていう展開は、あ、こういうのは、ある一定以上の長さの連載作品に関してはありかなと思ってますよ。
うん、そうだね。そして、まあそれだけだったらともかくとして、なんと、右側の中から刀が。
これはもうびっくりでしたね。
びっくりだったね。いやーでもなんか、面白いよ。なんかこう、何かやっぱ試練を超えたら何かを獲得するっていうのはやっぱいいからね。
はいはいはい、
気持ちいいからね。これはあれですか、伝説の剣ですか。
いや、ほんとそんな感じの登場の仕方ですよね。
うん。鬼滅の刃ですかっていう。
ああ、確かに。悪鬼滅殺って彫ってあるんですかね、これ。
でもだからこれはあれでしょ、だから王者の剣みたくさ、これを鋼塚さんが鍛え直すんでしょ。
僕も、刀が出てきた瞬間に、あれ鋼塚さんは、ああ、そうか、鍛え直すのかってやっぱり思いましたよ。
うん。でも熱いじゃないですか。
まあ、鋼塚さんがそれで納得するのかっていうのはちょっとありますけどね。
まあ、ちょっとわかるよ、それは。どう説得するかだよね。
鋼塚さん、打ちたいと思うんですけどね、自分の刀を。もしくは二刀流にしちゃいますか。
ああ、どうなんですか。でもまあ別に、もともとこういい鉄だ、多分これ伝説の方だったらいい鉄使ってるだろうからさ。
はいはいはい。
それ打ち直すってだけでなんかやっぱりテンション上がるもんなんじゃないの。
ああ、まあ、鋼塚さんがいいならそれでいいですよ。
鋼塚さんがいい
なら、ね。僕は鋼塚さんがいいって言うなら僕は何の文句もないですよ。
まあね。いや、ほんと37歳がいいって言うなら何でもいいですよ、俺。
そうですね。今どうしてるのか気になりますよ。
後ろでやっぱ見てんじゃないの。
まあまあ。もしくは刀打ってるかのどっちかだと思ってますよ。
そうだね。そしてこの刀と比べてやべえ、こっちのが再生度がいいって言って落ち込んでする。
いやー、なので本当に、まあ、ある種引き継がれてきた、その技術の最先端が鋼塚さんっていうことも言えますからね。300年前からのカラクリの中にあった刀。うん。まあ、それもそれで受け継がれてきたものではあるので、それがどう繋がっていくのかっていうのは、気にはなるところですね。ちょっとはっきりした、ここだっていう、予想は立たないです。
ですね。
いや、でもまあ、ここに関してもものすごい因縁が感じられますからね、やっぱり。
うん、超感じるね。
この顔をしたカラクリの中に封じられていたっていう、一瞬本当にこのカラクリはもっとオカルトめいた何かなんじゃないかみたいなことを考えてたこともあって、この刀が本当になんか大事なものなのかなって思ったりもしましたけど、でも、胴体部分見るとやっぱりちゃんとしたカラクリですもんね。
そうだね。
これは、果たして、誰も気づかなかったんでしょうか。
いや、もうこの、ね、カラクリ人形を倒した者にこの刀を与えるってことじゃない。
分かってたのか分かってなかったのか。まあ、とにかく、大変、先が気になる感じの展開でした。では、続きまして、ブラッククローバーの第151話内容としましては、このエルフ族の人たち、やべえ、っていう状態だったんで、アスタ君たちを逃がして、メルオレオナ様が残って戦いますという展開でした。
いやー、まさかアスタ君の剣で戻らないとは。
まあそうですね、戻るとしたらそういう戦いになるのかなとは思ってましたけど、やっぱり戻らない、うん、戻らないだろうなとはちょっと思ってましたよ。うん、
いやでも本当にそうなってくると絶望感半端ないんですよね。もう本当に一旦引くしかないし、でも引いたらもうクローバー王国滅びてんじゃねえのかあるじゃないですか。
実際、相手の目的が最初、先週までの段階でははっきり分かんないな、というふうに思っていましたが、今週見てみると、どうも人間を滅ぼすという強いなんか衝動があるみたいですからね。
そうですね。
それはそれで果たして元々の魂が持っていたものなのか、今回の魔法に何か組み込まれた、ちょっと悪意的な何かなのか、あの、魔法を使ったニセリヒトさんが仕組んだことなのか、分かんなかったりはしますが、とにかく人間を殺せっていう衝動があるらしいんで、そうなってくるともうやばいですよね。
やばいです。いや、もうだから本当に、まあ、アネゴレオンさんの安否もすごい心配ですけれども、まあ、本当、クローマ王国も心配だし、田畑先生の体調も心配ですよっていう。
やっぱり、アニメ始まっちゃうと大変なんでしょうからね、きっと。
いや、そうだね。今週も下書き多かったからね。いや、本当に、アシャラ先生のこともあるんでね、田畑先生は、今めちゃくちゃ面白いじゃないですか、ブラッククローバー。
はい。まあまあ、そうですね。勢いありますね。
そうそう、だからここでね、本当にあの体壊してほしくないんでね。ちゃんとまあ休むなら休んでね、本当テンションので、ね、上がった状態の連載を続けてほしいなと思いますね。
まあそうですね、本当無理せずにとは思いますよ、
うん、
というわけで、まあそうですね、展開的には大きく動いて、人間を、そう、人間を許すなっていう衝動があるらしいですね。なので、ある種、個人的な恨みとか、個人的な理由、動機づけ、抜きに、もう、ある種、刻まれた何か、抗えないような衝動みたいなもので戦いに持っていくっていうのは、ある種、展開を分かりやすくする方法ではありますが、やっぱ、それを乗り越えて、何か個人的な動機、それの解決、和解とか、改善とか、改心とか、まあ、そういった方向にも持っていけるとは思うので、果たして、どこが、争点になってくるのか、何を争うことになるのか、等々も含めて、次のステージ、お話の次段階、そして、ユノ君はどうしているのか、大変気になります。
はい。
では続きまして、挑め、イメチェン、僕弁、新学期、応援センターカラー、僕たちは勉強ができないでした。センターカラーは、リズちゃんの、春の一枚でした。
いや、本当ですね。可愛らしいカットですね。
はいはいはい。躍動感のある、春風に吹かれている感じの、一枚でしたね。
そうですね。本当リズちゃんといえば本当丸々して、丸々してとか、あの丸っこくて小動物みたいな印象が強いですけど、
はいはい、
やっぱ美人だなって思いますね。
そうですね。やっぱり本編だと最近特にですけど、やっぱ頭身低く描かれがちですからね、デフォルメした状態で。で、あの、全身描く、普通の頭身で描くにしても、あんまり引き絵じゃなかったりとか、逆に引きすぎる遠くからの引きの絵だったりとかが多かったんで、この、まあまあ、腰から上、お尻から上ぐらいの感じのアップで全体、センターから一枚使ってってなると、改めて、リズちゃんのそのビジュアルイメージ、なんか伝わってくるものがありますね。
そうですね。
ちょっと新鮮味があったり。で、今回のもちょっと、この、成幸くんの撮影シリーズじゃない感じなんですね。
うん。本当に、でもまあ一応カラー扉絵に関係する話っていう、髪の毛の話っていうね。
はいはいはい。裏面は一応、リズちゃんの、その、見た目に関するお話から内容につながっていって、今週は第、57話ということで、リズちゃんが初めて美容師に行ったら無理やりイメチェンさせられちゃって、誰だかわかんない成幸くんを逆難するような形になってしまって、成幸くん照れるっていう展開でした。
いや、もうイメチェンリズちゃんにハート打ち抜かれる回でしたね。
いやー。もう、誰だっていうレベルでしたけどね。
いや、まあ本当に誰だっていうレベルだけどね。俺もページめくった瞬間に、成幸くんと同じリアクションであって。
はいはいはい。
いや、でも本当にでも、可愛いじゃないですか、めちゃめちゃ。
いや、もう本当に、この、まあある種漫画の女の子なんて全員可愛くなってしまうものですが、その中でも本当に超美人、すげえ美少女っていうのが伝わってくる感じの一枚でしたね。
いや、そうだね。やっぱギャップもあるからね、そこら辺のやっぱ落差。
はい、はい。
シャオリーが効いてましたよね。
ああ、確かに。まあ、元から美人というのはまああるんですが、なんかもう黒目の大きさすら違う気がしてきますからね。
あれでも一応目的にはそんな同じくらいなんじゃないですかね。
一応まつげを持ってるような感じにはなってるんですけど、結果的に白目の領域が狭くなるんで、もうそこすらもう別人に見えるという感じの、いやー、本当改めて見ると本当誰だって感じですね。でもまあ、お話の展開と、当然そのモノローグ、リズちゃんのモノローグ多めの展開だったりもしたので、あくまで本人が無自覚にいつも通りの自分として振る舞っているっていうのは、まあ、読者サイドとしては通じてくるんで、まあ、あくまでまあ、リズちゃんだっていうことは、すんなり飲み込めはするんですが。
いや、そうだね。
改めてパラパラめくると、ほんと全然別人ですね。
うん。いやいやいや、可愛ければいいんですよ。
はいはい、これはもう、何か今後も使えるかもしれませんからね。
いや、そうだね、本当に。いや、個人的にはなんか本当にこの美容師の、カラスマさん。なんだろう、ここ、たまに出てきてくれていいと思うんだよ。
この人もちょっと頭おかしいですけどね。
うん、おかしいね。
これで親睦の深まらない男子がいたらこう言えっていう、その伝授したセリフが、うちに来ませんかっていう。これを言えばイチコロだ的なことを教えてるあたりは頭おかしいですけどね。
うん、
まあでもラブコメには必要な人材かもしれませんよ、それも。
いや、そうだね。だから本当に、ふみのちゃんでも、うるかちゃんでも、なんかガンガンやってくれてもいいよっていう。
まあ、個人的には、このリズちゃんが誰かわからないっていう、この姿がやっぱりいいなと思うんですよね。この未知の美少女っていう。もう今週、これとなりゆきくんが一緒に歩いているっていうのを誰かが見てるだけでも人騒動じゃないですか。
いや、そうだね。
そういった意味で、この、まあ別にしか見えない状態っていうのは、いろいろ転がしようがあって、面白いなって。って期待はしてます。ちなみに展開的にこれもリズちゃんのキャラクター性を表しているいいエピソードなんだろうなと思いつつ、思わず突っ込まざるを得なかったのは、このリズちゃんが、成幸くんがリズちゃんについて僕の知ってる女の子として何か語る場面で、そのリズちゃんのことを語ってる、それは自分のことだと気づかずに、そんな女の人が、女の子が知り合いにいるのかと思って、胸がキューと締め付けられるような状態の後、その子の印象に関して例えるとリスみたいな子ですと言われた瞬間にホッとするっていうあたりが、
うん、
読んでる最中に突っ込みたくてしょうがなかったんですけどね。
だね。
それでいいのかっていう。それお前のことだぞっていうのがちょっと面白かったですし、ある種キャラクター表現としては、キャラクター性表現としては、その、なんでしょうね、無自覚な感じとか含めて、いい、表現だったような気がします。
いや、そうだね。いや、本当に普段のリズちゃんと同じリアクションをしてるけど、やっぱ全然変わってくる。なゆきのリアクションも変わってくるっていうところはね。
はい。
いや、なんかいろいろ見応えありましたよ、ね。
いや、もうなゆきくんがこの、突然うちに誘ってくる初対面の男を自分家に誘うような女の子に対して、あなたの親御さんに説教しに行きますっていうあたりも大変いい、いい男ですからね。
いい男ですね。
この辺の対応に関して、ちゃんとデレデレしてて、動揺してて、で、その上でちゃんと、なゆきくんのいいところ、人間的に正しいところ、素晴らしいところ、気を使えるところ、そして、リュウちゃんのことを思っているところとか、そういうところを前面に押し出そうっていうのがちゃんとしてますからね。
うん、
そこを外さないっていうのはもう、大事ですよ。
大事だね。いやー、本当に、またリズちゃんファンが増えますよ。
あー、これは確かに。
まあ、本当人気投票はもう終わってしまってますけど。いや、果たしてどうなるって感じですよね。
いやー、ちょっと他のキャラクターも確かに、どんどん盛り返すような展開を期待しております。では続きまして、呪術廻戦の第5話内容としましては、この、釘崎さんは呪いに人質を取られてしまって、どうしようもないっていうところを助けてもらって、お互いちょっと認める感じになりました。そして、1年生1人死にますという展開でした。
いや、釘崎さんは可愛くはないですけど、すごいいいキャラですね。面白い。
まあ、動機づけとかがはっきりしたのが良かったですね。
そうだね。いや、ほんとこの回想だけでちょっといいか、ね、なんか好きになれそうだったし、その後もやっぱり、ね、イタドリ君との会話とかがね、いいから、はい、俺行ったからチャラ貸し借りなーしとかって言ってるところは、すごい好きだったから、
ね。はいはい。
いや、ノリいいなって思いましたよ。
いや、まあ本当に単体のキャラクターとしてすごく好感が持てましたよね。ある種それも、なんでしょう、田舎を出て東京に来たかったからっていう一言に集約してるあたりの、その、そっけないというか根も葉もない感じとかも、ある種その覚悟の見事さ、綺麗さみたいなものが感じられていいですしね。
そうだね。
変にうじうじ悩んだりとかそういうことではなくて、もうすっぱりきっぱり割り切った状態で来てるという、その潔さが感じられて、まあいいキャラだなと思って、で、あとは個人的にはこの辺の、問題意識とかその辺に関して古城くんと何かもっと響き合う感じがあったらより良かったんですけどね、
うんうん、
お互いの動機のところでどこか重なるところを見つけてそれで分かり合ったりですとか、何かそういった、まあ、本質的なところ、心情的なところ、動機的なところとかそういった考え方のところで主人公とここが重なってる、でここが違うとか、そういったところが何か浮き彫りになるようなエピソードで紹介されたらより良かったなというのはちょっと思いましたが、まあとりあえず単体のキャラクターとしては、追っかけたくなってなりましたので、
うん、
あとはこの伏黒くんのがどんな人かが楽しみですよ。
いや、そうだね。いや、本当になんか俺はこの三人キャラ、なんか今後で絡んでったらどんどんいいキャラになっていきそうだな、いい関係になっていきそうだな、って読んでて思ったから、ね、こうなんだろう。結構、のほほんとしたんだけど、その流れの中で、うち一名死亡っていうのは結構衝撃だったから、 どうなんだこれって。
そうですね。さすがにこれで死ぬってことはあまり思わないんですが。でも記録上死亡という扱いになる何かが起きるっていうことで、それが何だろうなっていうのはもう気になりますよ。
そうだね。まあ普通に考えれば、虎杖君あたりがね、やっぱり死亡扱いになったけど、復活みたいなノリだとは思うけど。
はいはいはい。
まあでも俺はあえて伏黒君が死ぬことを。
まあ実力者ですからね。
そうそう、個性を出す前に死ぬっていうね。そしてブラック伏黒になって復活するんだ
よ。あ、実力のある先輩キャラとしてはもう死んでもおかしくないかもしれませんね。いやでも現状そんな感じないですからね、まだ。
そうだね。いやだからどうなんだね。結構、だからうち死亡は本当にいい引きだよね、これ。
まあそうですね。気にはなりますね、やっぱり。
ですね。いや、だから本当楽しみだなって思いますね。
ということで戦い方。まあ、伏黒くんが影絵に対して、釘崎さんは、呪いの人形でしたが、友成っていう相手の体に藁人形を打ちつけたら、相手死ぬんですよ。
すごいね。応用めっちゃ効きそうで。
だいぶチート感がありますよね。うん、まあ、相手のレベルが低いからっていうところもあるんでしょうが。というあたり、この辺も何かちょっと面白いやり方ではあるんで、これもっとなんか、いい表情、いいポーズだったらより良かったなというのもちょっと思いましたね。
まあそうだね。伏黒くんのこの影絵とかもめっちゃいいけど、まだあんまりかっこいい出てこないから
。そうなんですよね。なのでその辺舞台装置とかも組み合わせた上での派手なハッタリの効いた一発、一撃かます、ちょっともうキュンとくるような、そういった一枚とかを楽しみにしております。
そうですね、
では続きまして銀玉の676話、内容としましては、新八を投げてもぐもぐ退治タイムをしていたら、神楽が来たっぽいですっていう展開でした。
やはり今週もなんだろう、まあ、銀さんパート神楽ちゃんパート両方ともね、シリアスとギャグがすごい入り混じってて、
はいはいはい、
いや銀玉のテンションいいなって思いました、
ね、いや本当にシリアス一辺倒の展開っていうのはやっぱりちょっと疲れますからね。そういう点で言うと、うん、この読み心地は本当に大変いい銀玉だと思いますよ。
いや、よかったね。いや、もう銀さんの金槌の流れもすごいよかった。
金槌だったんでしたっけ、そういえばっていうレベルでしたけど、ね、
うん、そんな設定あったんだくらいだって。感じだけどもっていうね。いや、でもちゃんとね、新設定ですから。
はいはい、
この終盤に来て新設定が出るからね。
どっかでもしかしたらあったのかもしれませんけどね。全然そんな印象のないところに突然、本当この終盤でっては思いましたよ、確かに。
いや、はい、面白いなぁ。そして、ね、かぐらちゃんのところもね、なんか、俺はなんかちょっと、なんだろう、この、かぐらちゃん娘と、沖田さんとかがなんかイチャイチャしてる感じが俺はすごい良かったって。
はいはいはい。いや、本当にここで、お互いにそれぞれちゃんと主義主張があってやり合っている、けれども実際は、心八じって、もぐもぐしてるだけっていう、この通じ合ってる感じ、所詮身内でじゃれ合ってる感っていうのは本当にいいですよね。
いいね。いや、よかった。まあ、ちなみに僕は本当に神楽沖田のカップル派なんで、
はいはい、
いや、いい展開だったと思いましたよ。
いや、まあそこは結構やっぱり公式公認な感じの組み合わせにはなってますからね。で、やっぱりこれはカンナちゃんの正体が結局神楽だったってことなんですかね。
まあそういうことだろうね。
どういった設定なのか、そこもなんか無茶な設定がありそうですが。
うん。
いやー、その辺の設定も大変。あと、これでようやくついに2年後、神楽が姿を現しますからね。
いや、そうだね。果たして。どうなっているのかっていうか。
いや、ロボかと思ったら、幼女になってましたからね。
うん。いや、でもまだ顔見えてないからね、ロボかもしれない。
ロボの可能性もありますよね。
うん。
いやー、果たしてどんな、まあ当然真面目に2年経ったカグラっていうのが一番可能性が高いんですけど、大人になったカグラっていうのが一番可能性が高いんですけど、やっぱり油断できないところがあるのが今の銀玉のいいところですよね。
いいところだね。
いや、本当になんか、かつていたあのキャラクターが今別の姿でそれぞれ事情を抱えて再登場っていうのはやっぱり、クライマックスとか、もしくは新章突入、新章開幕における、その、面白みの醍醐味ですからね。いや、もうそれが立て続けに起こってるっていうだけでももう本当に楽しいですよ。
楽しいね。
では続きまして、アニメ放送目前、相馬とエリナの激闘センターカラーの初撃のせいの相馬でした。センターカラーは何かこう、喧嘩上等みたいな感じの、バンカラ姿の二人でした。
そうですね。まあ、エリナ様がやっぱり番長みたいな雰囲気出してます。
そうですね。相馬くんは旗持ちですからね。
そう、旗持ちですからね。
うん、男塾で言ったらあいつですからね。
え、あの、富樫とかその他
で。富樫とか、ちっちゃいやつとか、名前が出てこないやつとか。もうそういったらすげえ格が低く感じるなっていう、そういうことでしたが、内容としましては、257話ということで、相馬くん前菜作るときに、エリナさんのしたアドバイスを使うことによって、自分のその最高の一品を作るぜって思うんだけど、エリナさんは何か打ち合わせと違ったことを相馬くんがしてくるんで、なんだこいつと思ってたらみんな驚くようなものを作りましたという展開でした。
いや、相馬くん真面目に前菜作ってないでしょ。これがエリナさんへのちゃんとしたパスになってればいいんだけど、なんか現状そんな感じがしない。大丈夫か。
いやー、ちゃんとしたパスにはなってるんじゃないですか。何かそのすごい無茶ぶりという意味で、意図的になんかこれがとても前菜とは思えないみたいな料理を出して、それを無茶ぶりにして、その上を行く形にすることによって、エリナさんのそのポテンシャル以上のものを引き出そうとしてるんじゃないですか。
なるほどね。まあそれが一番やっぱ王道展開ではあるけれども、どうなのか、なんか雰囲気的にはなんかこう、ね、あの、篠宮シェフで使ったようなあれっぽい食材とかも出してるから、はい、なんか本当にメインっぽいやつ作ってんじゃないかなって気するんだけど、どうな
の？もうメインっぽいのを出して、それもそれで無茶ぶりなんじゃないですか、ちゃんとした。これを上回ってみろっていう、これを前菜として生かしてみろっていう。
すげえパスだな。キラーパスもいいとこだろっていう。
いやそういうことを、それぐらいしないと勝てないんですよ。
なるほどね。いやもうだから結構本当だからネタバラシは期待します。
まあそうですね。前菜ではない前菜、ちょっと待てっていう前菜っていうのがどういった答えなのか、それをどうその二人の戦いというのにつなげてくるかは楽しみです。うん、では続きまして、配給の第296話、内容としましては、カラスノは、進化してるんですが、ネコマはいつも通り、それに対応していきます。そして、ネコマも、シンクロ攻撃してきますという展開でした。
でもなんか、ネコマはスロースターターって言われるけど、エンジンがかかってるのはエンジン音が静かなだけだとかって言ってる周りの分析がすげえなって思いました、
ね。
はい、
まあまあ、そうなんですよね。だから、本当に、探って、慣れて、見極めろって言ってますけど、その、どんどん慣れていくっていう、そのスタイルがネコマである。粘って粘って、慣れて慣れて、上回っていくっていうのがネコマのスタイルだのが分かってますからね。そういう意味で言ったら、序盤から別に手を抜いてるとか、調子が上がらないっていうわけではなくて、その相手を見極めて、どんどん慣れていくっていう工程に入ってるんだなっていうことを考えると、本当にその表現はなるほどなと思いますよ。
そうですね。結構やっぱりそのね、剣馬くんもそうですけど、結構やっぱりみんな気がついてないけど、やっぱこのチームはこういうスタイルだからってことで、周りが説明してくれるし、はいはいはい、リアクション取ってくれるしっていうのは、やっぱいいよねっていう。
まあやっぱり、それぞれある程度本質を見極めてる人たちと、あとやっぱり対戦したプレイヤーとその他の間でちょっと隔たりがあるっていうのが、まあ、はっきりした構図ですよね。
ですね。これがなんかやっぱ自分たちだけ知ってる感があって気持ちいいん
だよね。はいはいはい、そうですね。
だから、そしてそういったね、ところを確かめた上での、このラストにネコマの新たなところを見せるっていうのは、やっぱテンポいいですよね。
はいはい。ある種、
緩急引いてなってました、
ね。ある種、やっぱりカラスノとネコマが少し対照的なチームとして描かれている中、そのカラスノの持ち味、必殺技をネコマも使ってくるっていうのは、まあ、その、新たな一面とは言いませんけれど、その、単純に一面的に捉えた場合の個性とはまた違った強みもちゃんと出してくるっていう、その、まあ、意外性もありますし、広がりもありますし。いや、大変いい展開だと思います。
いや、そうだね。実際これがまあ本当にカラスの真似じゃなくて、まあ同じね、ファーストテンポのシンクロ攻撃でも、やっぱりちょっとネコバゆえのこの意味みたいなところも出てくるでしょうからね。そのあたりはちょっと期待してるん
ですね。まあそうですね。ひたすら拾う、それ守備を第一にっていうことが、まあ一貫して貫かれているんであれば、本来この守りを捨てた攻撃であるところの、シンクロ攻撃。まあ、でもさすがに全員参加っていうわけではないのか。何人参加してるのかよくわかりませんが。これに関しても、やっぱり守備に対する意識に関して、確かにカラスノとは違った意図が、この下には、裏には潜んでるのかもしれませんからね。その辺で差が出たら、うん、共通のプレイである分、その差っていうのがより強調されて、チームの個性が、こう、えぐり出されるような感じになるのかもしれません。大変楽しみです。では続きまして、僕のヒラカレミアの第177話内容としましては、デク君なんとかジェントルさん止めようとするんですが、ジェントルさん諦めなくてお互い諦めないんで、ラブラバちゃんが個性を使いますという展開でした。
まあ、まずはでも、ダンスの衣装がエッチっぽくていいですね。
へそ出しですからね。
でもへそ出しルックじゃないですか。しかも結構、スカートも短めじゃないですか。
まあまあ、下は見せパンだとは思いますけど。
まあそうだね。まあ実際このへそちらもどうなんかね。やっぱり、足戸ちゃんだとわかんないけど、お茶子ちゃんのを見てもやっぱトーンが張ってあるから、やっぱ下はアンダーは着てる感じだとは思うんだけど、
ね。ああ、確かに。
どうなんですかね。
確かに。まあ、足戸ちゃんに関しても、へそ自体は枯れてないですからね。
うん。
だからやっぱりなんか、下に着てる、密着する服を何か着てる感じな感じはしますね。
うん。まあまあでも本当に、ミネタがエロキャイって言ってるから、俺もそれも同意だなって思いました。
いやまあまあ、エロさも大事ですよ。
うん、エロさも大事。だからちゃんとこのね、ダンスが本当に中止にならずに、ちゃんと描かれてくれることを待ってます
よ。もしかもこの格好で戦ってもいいですよ、じゃん。
戦うんか
まあまあ、ジェントルさんと張り合って、戦闘ではない何かの戦いをしてくれるかもしれませんからね。
そうだ。
わかります。でもまあ、侵入を防ぐ、侵入を防ぐ方向で今、デックが頑張ってる。まあ、来ないんですかね。まあ、そしたらまあ、ダンスには期待ですよ。
ですね。まあ、そして、ちょっとまあ、そっちの方じゃなくて、メインは本当やっぱ、デック君とジェントルさんの方ですから。
はいはいはい。
いや、そして本当は本当にアクション良かったですね、今週。
そうですね、まあ、バインバインと。このデク君を空気の弾力で、弾くっていうのの具体的に何をしたのかわかんないですけどね。多分ゴム的にどっかを引っ張って縮む力で撃ったのかなってなんとなく解釈しましたが、具体的にはわかんないままでしたね。
まあそうだね。まあまあいいんですよ。なんとなく。
まあまあ、それはそうですね、なんとなく。
むしろ俺は本当にな、そのまあバインバインのあれもそうだし、ジェントルがでもわははーってブランブランとかしながら、
はいはいはい、
動じないって言ってるところとかのこういうなんかやっぱり普段のバトルとはちょっと違った感じ、
はいはいはい、
潰し合いじゃなくてっていうところはやっぱり面白いなって思いますし、途中でやっぱ2対1展開とかにもラブラパちゃん参戦してなりそうですし、
はいはいはい、
実際的にはこのお互いを攻め落とすんじゃなくて取り物帳みたくなってるっていう、逃げると捕まえる方っていう、
はいはい、
こういったところはやっぱりいろいろ今までのヒーローアカデミアのアクションにはとかバトルにはない方向性なんでね、いや普通に楽しいですね。
確かに本来もっと追撃戦とかあってもおかしくないんですけどね、ヒーローとヴィランなんて言ったら、うん、でもそれがあんまりなかったことで言ったら本当にお互い殺傷を目的にしない状態での追いかけっこっていうのはまあ新鮮味のある戦い方のような気がしますね。個人的にはもっと外してくれてもいいんですけどね、やっぱり前回から前々回から言ってるように戦い以外の争い、主義主張の争わせ方っていうのも見てみたいような気はずっとしてるので、そっちの方向に流れるきっかけをラブラバちゃんが作ってくれたらなとはちょっと思っています。
そうですね。しかしラブラバちゃんの個性は本当何なんでしょうね。最初はやっぱりハッキング的な方かと思ったらこの流れだと違うっぽい
し、そうですね、二人が諦めないだから使うって言ってるんですからね。これに関して単純にジェントルさんを助けるだけだったら別にこの言い方にはならないですもんね。だからもしかしたらこの場を何かご破産にするというかそういう可能性もありますしね、
うん、
ちょっとわからない感じにはなっています。まあラブラブちゃんどっかやっぱり本心が読めないキャラクターのまんま僕の中ではそういった印象がずっとありはしましたが、今週一応なんかジェントル企画はもうズタボロを引くしかないっていう時にもう涙をポロポロ流してたりするあたりですとか、この表情豊かさで相変わらず本心はよくわかんないですけど、なんとなく嫌いじゃないですよ。
そうね、動きの一個一個が一生懸命さが感じていいよね、はい、
いやこんなに表情豊かなキャラ他にもなかなか珍しいなぐらいの感じで大変応援しております。では続きまして、ノアズノーツの第4話、内容としましては、ノアさんは何かマフィアとかを巻いて、修道士墓地に行って、そこにある、その手がかり、ヒント、ノーツを手に入れようとしたら、そこにテンプル騎士団のモネさんが追いついてきました。ハイノーツを持ってますという展開でした。
いや、ハイノーツ出ちゃいましたね。
まあ、出てくるのは、まあ出てくるんだろうなっていう感じですけど、全く理由不明っていうのにびっくりしましたね。
いや、本当だねって。ていうか、これでできちゃうと、本当、ループ説が、なきものになってしまう可能性がある。
文明が生き残ってるとか。ループ説、まあ、ループ説、生き残ってる、ループ説。そうなんですよね。別にループ説が成り立たないとは思わないですよ。まあ、超常的な存在はどうしたって必要になってくる説ですから。それが、何か、それこそ何か外界からやってきた侵入者なのか、それとも、その古代に起きた事件の結果、まあ、その事件を起こした何者かが、 まあ、生き残っているなり、その場で滅亡するなり、で、遺産を残したなり、まあ、いろんなパターンが考えられるとは思うんですが、でもなんか、他にもいろいろ、いろんな可能性が成り立っちゃいますからね、これだと。
そうだね。
別にループしてなくてもっていう。
うん、
だからまあ、きっと、何か漫画で描かれていないところに、理由があるんだろうなと思いながら読んでますよ、とりあえず。ループ説に至るこの根拠っていうのはきっと今漫画の中で示されている以上のものが何かあるんだろうなということを想像しながら読んでますよ、とりあえず。
そうだね。まあそこは本当後でちゃんと教授がいろいろあるけど、これが根拠だみたいなことをがっつり出してくれたらいいよね。
そうなんですよね。どのくらいの規模でループが確認されているのか、横浜以外にも遺跡があって叱るべきですからね、本当は。
そうですね。
その辺がどのくらいあるのか、確定してるのか、どのくらいの規模なのかとかも全く分かっていなかったりするので、まあそれは今後の楽しみとしておきます。
そうだね。まあまあそこは関係なければね、今週も普通になんかモデさんが面白いキャラクターじゃないですか。
そうですね。超なんか互換というか身体能力すげえキャラでしたね。
そうそうそう。で融通が効かないというかね、その一直線な感じだから、まあ逆で言えば。で、ノアさんが、ね、ノア教授が、で、騙すのにも適してるしっていうね。
はいはいはい。
だけど、それを、全然、こう、なんと、破ってくるっていう展開、はい、っていうのは、お互いのやっぱ個性が生きてる感じがして、やっぱ対決が楽しみだって思いました
、ね。まあそうですね、本当に策略を。この、ノアさんの策略の、未来ちゃんに、うっかり情報を漏らしたふりをさせて、で、それで裏を書くっていう作戦に関しては、本当に僕も最初、未来ちゃんが情報を漏らした後に、いくらなんでもそんなキャラかな、不自然な気はするけど、でもまあしょうがないかみたいな、不自然さを感じ取っていた分、そこにそれが作戦だったっていう裏付けがされた時に、この腑に落ち方がすごい気持ちよかったですね。
そうですね。
不自然に思ってたところが解消されたんで。それで言ったら、先週その、今回の目的の、ブリキの缶みたいなのを提示された時に、それ中身も調べずに展示してあるのみたいな、そういうことに関して、先週僕は疑問を口にしましたが、それもやっぱりちょっと、マフィアが裏を書く、マフィアの裏を書くための伏線の一つになっていたあたりも、やっぱり不自然さ、不自然に感じていたところが実は理由があったっていう形で、後から、説明で腑に落ちるっていう展開だったんで、そこもなんか、なるほどなっていう感じがありました。
そうだね。いやいや、だから本当にハイノーツの剣に目をつぶれば、すごい面白い。
まあ本当に、やっぱりインディジョーンズ的な、遺産をめぐって世界を股にかけみたいな、そういった雰囲気は、何か楽しげなんで、ここであえて、その、カタコンベというか、地下墓地を舞台にするのも、ご当地感があっていいですね。
そうだね。
そういう意味で、ちゃんとその、土地土地、国々の特徴を出そうという、そういった感じがあるんで、まあ、それをもうどんどん活かすような形で、で、その、それぞれの風土を活かしたような感じの展開で世界を股にかけて、組織と戦ったら、いいなって思いますね。
そうだね。だからまずは本当そのね、前哨戦というかね、第1弾、このモネ参戦は楽しみ
です。はいはい。では続きまして、自我の第3話内容としましては、ハチガネ君は、母親も殺されてたことを知り、それを、こう、怒りに変えて、動機にして、2ヶ月訓練して、一人前の兵士になって、自我と再会しますという展開でした。
いやもう、ハチガネ君、落ち着きすぎじゃない
それはどの段階でのことを言ってますか？
いや、なんかほら、最初はやっぱりさ、この何、自我を殺せますかって言って、天城の風を聞けますかっていうところは、実になんか、こう、主人公っぽいというかね。
はいはいはい。
決意を胸にっていうところで良かったんですけども、なんか最後の方だとなんか、自我の一つに傷を食わせてやるなって言ってすごいなんか、悟っちゃってるじゃないですか。叶わない的なノリで。
これに関しては、自我を目前にしたら、やっぱり表現するっていう、その二面性演出なんじゃないかなと思ってますよ、僕は。
はいはいはい。まあそうだね。でもそうしてほしいよね、確かに。
いや、ギャップ感なんだと思いますよ、きっと。これでまあ、これで自我が再登場して、自我を目の前にして、やれやれって言ってたらもう、それは、こいつなんだっては思いますよ、それは確かに。
うん。いや、だからなんか今週だけだと、やっぱそれを俺を感じちゃってさ。
いや、僕は、
お前の2ヶ月前の決意どこ行ったんだよって。
いや、僕はこれはむしろうちに溜め込んでるんだと思ってますけどね、やっぱり。
なるほどね。じゃあ本当じゃあ来週にあるであろうその自我との激突に期待なんですよ。
いやまあそこで爆発するんだと僕は確信してますよ。
うん。了解です。じゃあ俺も楽しみにしてますっていう。そして、あとは今週だと結構母さんのところが あんまりちゃんと描かれなかったですね。
そうなんですよね。母さん、母さんって言って、家の中も描写はされないですし。
そうだね。なんか、まあ、自我の光線でどういう風に人がなってるかわかんないから、あれだけど、まあ、なんか服だけがボンとあるとか、なんか原爆みたくなんか焼きついた影みたいなのが出たりするのかね。
まあ、街中歩いてるところで服が普通に落ちてる、パサッと落ちてるっていう描写があるんで、まあ、服だけ残ってるんじゃないですか。
うん、なるほどね。それだとでも、あれか、なんか、ビジュアル的に面白くないから、解除しちゃったのかな。
まあ、確かにインパクトはないですよね。なので、まあ実際今週、その、あえて母親の、いない、家にいないっていうことを確かめさせて、そこから問答をして、改めて復讐をっていう、この流れに関して、まあその決意を表明するっていうのは、まああっていいかなとは思いますけど、もっと次元化してほしくはちょっとありましたけどね。
そうだね。
誰かにもいじめられたりするぐらい、これも最初から周りの兵士と理性的なやりとりができてるじゃないですか。もうここどっかから不良兵士なりなんない連れてくるなり、多少無茶でもいいからやっぱりどっかで一回衝突して、暴力狂われるなりなんなりして、本当に心折れそうなところを、前に一歩踏み出すような、普通の人間だったらそこ引いちゃわないっていうところをちゃんと前に踏み出すような、主人公が一線を越える描写っていうのはどっか欲しかったってはちょっと思いましたね。
そうですね。
この感じだと多少やっぱり受け身に見えてしまうところがあるので、主人公の。なので、どっかで一線超える主人公が普通じゃない、うん、っていう表現が、また今後どっかで改めて見られたらなという期待はしております。
はい。
ということで、ちなみに核兵器効かないっていう持論らしいですね。
いや、効くんじゃない？
僕も効きそうな気がしましたけど、この説明を聞く限りね。もうちょっとなんか、嘘を理屈で張ったりかましてくれてもいいのになと、その辺もちょっと思ったりはしています。では続きまして、ハンターハンターの第380話、内容としましては、来週から救済ですという展開でした。
恐ろしいなことが起きてしまいました。
いやー、フーゲスちゃんがどうなるのか、大変気になりますけどね。
気になりますけどね。いや、本当になんか、今週はもうなんか、ミザエストムさんがなんか、本当に頑張ってて、はいはいはい、胃が痛くなりそうだな、この人って言って、すごい楽しくて。よかったなーって思ったところでのこのラストのこの救済を見た時の俺の絶望感っていう。
まあ、あと1回ぐらい、あと1回か2回ぐらいかなとは思ってましたよ。
いやいやいや、俺はちゃんと続けてくれると思ったんだけど。
まあ、できるだけ早く戻ってくるらしいですから。
うん。まあ、その、俺は富樫先生のその言葉は信じてないけど。
いやー、でもまあ、富樫先生、なるべく早く戻ってくれるらしいですから。
うん、
なるはやですよ、なるはや。
そんな、行けたら行く場に信じられない
です。なるはやで。いやー、まあ、そうですね、本当に。ここでミザイソムさんとか、この辺の人たちがまた第三勢力風に動いてますからね。
うん、
また大きく動きそうで、そこにフーゲスちゃんまで参加して。いやー、本当に果たしてどうなっていくのか。継承戦プラス、雲の旅団対マフィア、かけるひそかみたいな。とりあえずその二つは進行してますからね。
うん、
継承戦の決着と、旅団の決着と、いやー、どっちも全く何も読めない状態ですね。
広がってるから、話が。うん。いや、まあだから本当に、まあ、なんとか早く戻ってきて。なんとか俺が生きてるうちに継承戦は終わらせてくれ。
本当そうですよね。人間いつ死ぬか分かんないですからね。うん、いつ大地震が起こるかも分からないので、本当にハンターハンターなーっていう。今年のうちには。今年のうちには戻ってきてほしいですね。
戻ってきてほしいですね。
半年ぐらいで戻ってほしいですね。いや、っていうか、なんか、望みが低すぎるんですかね、どうも。3ヶ月後に戻ってほしいですね。じゃあ。
そうだね。それくらいで。
そうですね。それくらい、なるはやで、お願いしたいです。では、続きまして、日の丸相撲の第187話、内容としましては、天王寺さんは、神王さんの、相撲を引き出して、それを上回ろうとしています。みたいな感じでした。
いや、もう、ピープルチャンプ同時期ですよ。
はいはいはい。
いや、なんでここで急になんか英語が出てきたら面白かったんだ。
まあ、それは神王関、神王のキャラクターに合わせるとなんか納得ですけどね。 ジンオーなら言いそうって思いましたよ。まあね、ピープルズチャンプ。
わかるわかる。ちょっとそこはやっぱ面白かったし、でも本当にそれによってね、本当にジンオーさんが同時キリさんをね、ものすごい評価したっていうところにも繋がってくるし、はいはい、やっぱりみんなの兄貴だな、同時キリさんっていう感じしましたから、
ね。いや、本当ですね、ここのところ。いやー、確かに納得ですよ、本当に。人望があって、面倒見が良くて。
うん、
ファン対応もいいという。いや、全く納得ですね。
納得ですね。いや、だから本当に同時キリさんのがね、さらに好きになったし、このね、決意、
はいはい、
観客俺のことから見てればええって言って、すべて俺の色に塗りつぶすっていうところも、お、かっけえなって思いましたから。
いや、そうですね。ちゃんと画の強さ。そのファンサービス、人当たりのいいところだけではなくて、それを元にした、それと、こう、相反さない感じの画の強さみたいなものが出てていいですよね。
よかったね。これはだから本当にね、先週くらいに、同時キリさんがかませになるんじゃないかってすごい心配したんだけど。
はいはいはい。
でもそんなことはなさそうだ
っていう。いや、まあ。そうですね。まあでも最終的にやっぱり陣王を立ててしまうとは思うんですけどね。でもまあ決して、あっさりはやれないでしょうからね。
そうだね。
すでに今週の段階で何かこう、この考えていること、仕掛けていること、やってることとかに関してはもう十分かっこいいですよ。
かっこいいね。ちゃんと同時期で陣王さんにこの修羅の層みたいな顔出せます。
はいはいはい。いやもうそれに対して、この天王寺さん、同時切りさんの方も、なんか全身が黒くなってますからね。
うん。
ぶわっと。
そうそうそう。いやもうほんとここでなんかどっち、ね、まあ、同時キリさんも結構黒、修羅の層とかね、
はいはい、
黒い感じがありましたから、いやもうどっちが土俵一番の暴れん坊かみたいな戦いになりそうです
から
ね。
そうですよ。みんないろんな門を開いていきますから、きっと。なので果たして修羅の層、何の極みか楽しみですね。
楽しみですね。
それぞれ固有能力あるでしょうからね、きっと。
うん。
果たして同時さんのユニーク能力は何なのか大変楽しみです。では続きまして、連載1周年突破&バーミリオンバードマッチプレイ選手権大人気御礼センターからの、ロボレーザービームでした。1周年ですということで、まあみんなのカラーでした。
そうです。てか1周年なんですね。もうい
つの間にっていうぐらいの感じでしたね。
いや、そうだね。でも、よく考えたらもう学生編も終わってるし。
学生編、よくよく考えると結構なかったんですよね。
なかったね。
という一周年でした。内容としましては、第51話で、ロボさんと銀狼さんはいい感じに、競って戦ってるんですが、ここぞという場面で、ドントラップにはまって、ロボくん、イケポタですという展開でした。
でもドントラップドンって。
そうですね。ドントラップドンでしたね。
そうそう。いや、こう、いいや。期待通りのゴロですよ。
いや、ほんとですね。発動ですかね。発動、ドントラップドン。
うん。いやいい、よかったね。期待、ほんといい顔してますよね、ドン。
ほんとに今週はただひたすらにドントラップでしたからね。
ドントラップでしたね。
他のシーンの印象なんて何一つ残ってないですからね。
何言ってんの？ちゃんとなんかこう、キャディ対決っぽい要素も封印してたやつ。
まあ、相手の敏腕キャディ、内村さん、煽るだけ煽ってミスショットを誘発っていう、一体何考えてんだっていうあたりの伏線は確かに敷かれてましたね。
うん、まあまあ、でもやっぱそこを塗りつぶすドンの、こう、存在というか。
そうですね。本当に、やっぱこの構図いいなって思いますよ。
いいね。いやだから本当になんかすごい楽しみになってきたよ、これ。
そうですね。果たしてどんなドントラップなのか。
うん。
うん、ちょっと想像がつかないですね。
いや、そうだね。そしてまあ、ここを超えた後もね、ドントラップが外すようにドンってこう出てきてくれると楽しいなって思いますから、ね。
次はドドンじゃないですか。
なるほど。
ドントラップ2っていう、ドドンっていう、とかを期待してますけどね。
そうだね、期待するね。
まあ、もしかすると、この地形特有の、まあ、風なりなんなり、もしくは距離感を狂わせる何かなりがあって、キャディ対決に持ち込まれるのかもしれませんけどね。この辺。
そうだね。
そういう意味で、今週のその相手の敏腕キャディの言動がよくわからんっていうのを伏線にして、そこで何か今度はトモヤがついに試されるんじゃないですか。エクストモヤが発動するんじゃないですか。
そうだね。いや、ほんと。やっぱちょっと活動してほしいよね。
いやー。といったあたり、トモヤはなんだかんだでやっぱり、なんかこの、やっぱ社会不適合感の強いロボ君の友達っていう段階から、またロボ君を引き回して、優しくしてくれていたあたりから、もう結構好感度はありますからね。うん、ちょっと読者に近い立場だったりもしたので、そのトモヤ君の活躍展開というんであれば、それは大変楽しみですよ。
ですね。
いやー、ということで、とりあえず、ドン、 こういった、その、なんちゅう、やっぱ主人公は、とても突破できないような壁にぶち当たって、それを乗り越えていくっていうところが見せ場ですが、早々に何かスポーツ選手とかは特にですが、誰も乗り越えられないような試練が用意されていると、まずそれは何のためにあるんだっていう、そこの設定が難しくなってきますから。やっぱり、他の人にとっては、それほどハードではない設定だけれど、主人公にとっては特別ハードであるっていう、そういった条件付けの方が、いろいろと回しやすいっていうのを考えると、やっぱり、権力者、実力者というか、偉い人に目をつけられて、主人公だけ不利なんだい、無理なんだいを押し付けられてどうするっていう、この展開は、まあ、王道にやっぱりなるだけの分かりやすさがあっていいなと思ったりいたしました。では続きまして、レクソのユナさんの第105話内容としましては、シャワーを浴びている千咲さんが、小枯らしくんと足湯に行って、スカートの中を見せようとしたり、手を繋ごうとしたりとかしましたという展開でした。
いやもう、千咲さんが太ももを見せ始めた時は、どんどん地上になっていくって言ってショックだったんですけど、まあ最終的に手を繋いで、ね、清楚なところで雰囲気を戻してくれたんで、よかったなって思いましたね。
いや、太ももを拭いたんですよ、ちょっと。
拭くように見せかけて見せたんでしょ。
まあ見せたって自分で認めちゃってますけどね。見せようとするなんて私ってっていう。まあでもこの辺、本当にこの漫画の特に千咲さんエピソードとかいいなって思うのは、まあ他のキャラクターに関してもそうですけど、ラブコメなんですけど、主人公にこう、主人公のことが好きになって、ハーレムの中で他のヒロインと競り合う中で、どう主人公に向き合うか、接するか、アピールするかっていうところで悩んだり、わたふたしたりする、その女の子の方のキャラクターにも結構意外と感情移入できるんですよね。その辺がなかなか、その辺、こう、バッサリ切り捨てるラブコメとかも、ありそうなものの中、このイラギソのユナさんは、ヒロイン側の恋愛に対する、この心の揺れ動きみたいなものを結構丹念に描くんで、その丁寧さに引っ張られて、普通にそっちに感情移入しての恋愛ものとしても読めるっていうのが、僕はいいなと思うんですよね。
いや、そうだね。
で、まあ、小枯らしくんの立場になって、こう、誘惑されるっていう状況を楽しむのもいいですね。
うん。二度美味しい
っていう感じが、いや、深みがあると思いますよ、イラギソのユナさん。
あともやっぱ今週的に一番良かったのは、このやっぱ足、ね、濡れたところで靴下を脱ぐところっていうところでしたけどね。はいはいはい、でもこれなんでしょう、俺ちょっと、ジャンププラスで高山俊則先生のこの、あの、性癖が力になる世界っていうのを見た後でこれ見たんで。
はい、名作でしたね。
思わず、ちょっと
あれは最近読んだギャグ漫画の中で一番こうニヤニヤっていうか、もう外で読んじゃダメな漫画でしたね、あれは。すげえ笑っちゃいましたね、あれは。
ドラゴンカーセックスの自ら。
ドラゴンカーセックスって、いや、てっきりカーセックスするのかと思ったら全然違いましたからね。カーセックスとは全く別物でしたね、ドラゴンカーセックス。
規制が厳しいアメリカの方で生まれたと言われている伝説の性癖ですからっていう。
いやー、あれは本当に名作でしたよ。
よかったねっていう。だからそれ見た後だとやっぱこの足裏を見た時に、ドキッとするよりまさきに笑いが来てしまうっていうね。
いやいや、何言ってるんですか、ドキッとするじゃないですか。もう、まあドキッとするね、ブーツはソフト SM って思っちゃうじゃないですか、ついつい。
思っちゃう、ね。
ドキッとしてますよ、ほんと。まあ、ここで濡れた、靴下脱ぐ時の擬音のチポンっていう音に、そんな音するっていうのと、それは何かの隠喩ですかっていう、何かのメタファーですかみたいな感じがあって、ちょっと、エロいなって思いますね。
そうだね。いや、まあ本当にだからね、特殊性癖を使ってるわけではないけども、やっぱね、そこまでいかなくてもいいから、あのね、性癖の方までいかなくていいから、こういうね、ちょっとしたドキッとした気持ちを、ゆうなさんは今後も提供してほしいですねっていう感じですね。い
や本当に、シチュエーションごとに、今までやってないシチュエーション、万年にならないようにっていう、すごい努力の見られるサービスシーンが満載ですよ。
ですね。
では続きまして、アクタージュの第11話内容としましては、天使さんに会ったヨナギさんは、幽体離脱って俯瞰することだって分かって、撮影に入りますという展開でした。
まあ、天使さんとヨナギちゃんの初開口はもう天使さんの圧倒的勝利でしたね。
まあ、威嚇されちゃいましたからね。
うん。ブルブル震えてますから
ね。そうですね。
いや、なんかもうちょっとなんかやっぱ演技論というか戦いが見られるかなと思ったんだけど、ちょっとそこは残念だったなっていう展開なんですよね、個人的に。
戦いですか？
いや、ほんとやっぱ、 こうなんだろう、圧倒されて終わったんだけど、なんかやっぱここなんか言い返したりとかね、私はこうなのって言って、この子おかしいみたいな感じのことをね、面白さんの方にも持って欲しかったんだよね、俺は。
まあ確かに、普通はそのエリートキャラが主人公みたいな、その異彩というか、アウトサイダーアートじゃないですけど、異彩の主人公を見つけた時には、一旦馬鹿にしたり、あるいは陰で認めたりとかしつつ、主人公の方は、なんでしょうね、やられっぱなしってことはなかなか、ない。いやでも最初はそれでもいいのか。まあ、あんまり意識、いやでも一応意識はすごいしてるんですよね。天使さんも、うん、あの、ゆなぎさんのことを。
そうだね。
だから多分その、イラついてるっていうのも、感情を見せるのも、やっぱり認めてるからこそだとは思うんですけどね。
うん。
うん、怒ってる。そこのところ、何かもっと、態度に見れたらより分かりやすかったような気がしますよね。
うん。
うん。
いや、まあ、だからやっぱ準備不足だったんですよ、ユナギちゃんっていう。はい、ある程度分かった上でね、はい、あの、クレマさんのね、このアドバイスを聞いて分かった上で戦ってれば、開口してればもうちょっと違ったような気もするんだけど、
ね。そうですね。幽体離脱で幽体離脱のことじゃなかったんだみたいな。いや、俯瞰しろって言われてたじゃんって思いましたけどね。っていうか、俯瞰って言ってるんだから、そのくらいさせてやろうぜみんなもって思いましたけどね。
うーんっていうね。いや、まあまあでも、とりあえずそれによって、あの、ヨナギちゃんがね、私は私のまま天使みたいになるっていう風に言ってきましたけどね。はいはい、まあ、いまいち、この辺の、がどう繋がっていくというかね、どこにヨナギちゃんが向かっていくかっていうのは、ちょっと俺の中ではまだ分かってない。あっ、なんか、ふにゃふにゃしてる感じがあるんでね。
まあ、具体性がないんですよね。
そう、だからまあ最終的にこのデスアイランドの中でなんか、ちゃんと形になってくれたらいいなと思った。
まあそうですね。でもまあ一応今回、今までは、よりふわふわしてたんですよね。僕の中ではやっぱり。最終的に何を目標にしていて、どこが、どんな壁にぶつかってるのか、はっきりしていなかったところを一応その俯瞰っていう視点を手に入れればなんとかなるっていう、ところまで具体性が絞られてきたんで、なんとなく、今までよりかは、なんか終えるなっていう感じがありましたよ。まあ本当は、もっとより具体的に、試練があって、その試練っていうのは、まあ何らかのアイテムか、もしくは何らかの人物に集約させるような形で、ある種擬人化させるような形で、これを超えなきゃいけないっていう突破すべき課題とか相手がいて、それをするためには、この技術を習得するために、こういう努力をしなきゃいけないみたいな課題、試練みたいなのもより具体的になってみたいな、その辺をはっきりさせてくれた方が少年漫画チックだとは思うんですけどね。
うん、
なのでなんかこう、パンチ力が足りないから頑張れじゃなくて、次の対戦相手はすごいタフネスだから、丸太を何本パンチしろみたいな。そういう具体性があった方が分かりやすいなとはいつも思ってるんですけどね。というのと、あとやっぱり主人公第1話の時に、アクタージュの第1話でちょっと感想で言った気がしますけど、基本的に試練、これができないっていうのを乗り越えていくっていうマイナスの克服だけっていうのは、あんまり少年漫画的に目的になりづらいんですよね。だからマイナスの克服ではなくて、そのプラスの獲得っていう目的がしっかりないと、なかなか少年漫画っぽくならないっていう風に思ってる中、そのこの監督の作る映画っていうのが、そのどんどんプラスの方に導いてくれるのかなと思ったら、映画の話題一切出ないんじゃないですか、ずっと
出ないね。
ただ現状やっぱり目的が自分にできないこと、他の人に対してできてないことをできるようにするっていう、やっぱりマイナスの克服っていうのが一番こうどうも目の前に設定されていて、それを先にしろ同時並行にしろ、もっとプラスの方向の目的意識がより具体的な形だったらいいなというふうな期待をしているので、デスアイランドにそれがあったらいいなと思いますね。
いや本当そうだね。もうね、だって共演者をなんか壊す、舞台を壊さないみたいな話になっちゃってるから、俺が期待してた共演者を再起不能に陥れていくっていう展開もなさそう
だし、そうですよ。共演者が次々もう廃業していって、これじゃあ撮影にならん、脚本変えろっていう、もうあいつが主役でいいってなるのを期待してるんですけどね。
うん、そうなんだけどね。まあだから果たしてどうなるか。
いや、大変天使さんとのその舞台上におけるバチバチ戦いがあるかもしれませんからね。うん、お互い演技をしながら相手を殺しにかかるようなのを期待しております。
はい、
では続きまして、ボーズビーツの第12話、内容としましては、新武器を持って戦って、お母さんの記憶を読みますという展開でした。
いや、かまいたちお母さんでしたね。
まあそうですね。
まあ、先週言及してないですけども、まあ、そうだろうなと思ったんでね。いや、だから個人的にはでも、あんまり悲惨にならなくてよかったって思いましたね。やっぱり、お母さんから記憶を取り戻すためにお母さんをぶっ殺さなきゃいけない。
はいはいはい。
ぶっ殺した後で。ぶっ殺した後で記憶見たらお母さんっていう展開かと思ったら、いや、腕取っただけで、ね、こう、記憶取り戻したしっていうところで。いや、なんかそこら辺は少年漫画的には良かったんじゃないかなって思います。
なるほど。まあ確かに、まあ本当に記憶の中身はよくわかんないですからね。最終的に何か和解みたいな感じになるんだろうなっていう、このまあキャラクターの関係性立て、舞台立てっていうのは本当に感動の方向に持っていく気満々だとは思いますから、そういう意味で言ったらやっぱり記憶を、まあ、取り戻すのと前後して本当はまあ別れがあって叱るべきな気はするんですけどね、
うんうん、
殺してもいい気はするんですけどね。
そうね、
うん、
でも殺しちゃうとな、うん、やっぱお母さんを殺すって良くないと思うんだよね、俺は。
まあ、もう、なので王道で言ったらやっぱり、玉木くんをかばって死ぬんじゃないですか。
ああ、
記憶を取り戻した直後に。お母さんってなった時に、危ないって、バッ、ズガーン、お母さんっていう、あれじゃないですか。
まあ、あれか。なるほどね。まあ確かにな、玉木くんが殺すわけにはいかないからな。そういった方向性がっていうところはあるよな、
はいはい
はい、まあまあまあ、ほんとそのあたりはね、まあ物語的にね、やっぱここ感動のしどころでしょうからね。いや、どうなるか楽しみですね。
いや、そうですね。この回想、ある種1話からずっと引っ張ってきた点ですからね。
うん。
第1話の時も言った気がしますけど、僕はやっぱり主人公の自分探しはもう早々に終わらせて、改めての、その、それこそさっきも言ったみたいな、自分探しっていうのが、どうしてもマイナスの克服みたいな感じになりがちなところがあるんで、早めにそこは決着をつけて、よりプラスの方向で誰かを守りたい、何かを成したい、こういう立場の人間になりたいとか、そういったプラスの目的意識で動くようになってほしいなと、結構最初から思っていたので、ある種そのネタバラシに関してはもう、早ければ早いほどいいと思っていたぐらいなので、それがついにここで明かされるということに関しては大変楽しみにしております。
そうですね。いや、はい。あとはどうでしたか、新物騒。
なんか、体から、こう、浮いてるんですね。
そうだね。なんか、軽い。術を使ってんのか分かんないけど、こう、なんか、ファンデルみたいな感じで使うんだね。優先ファンデル。
そうですね。優先ファンデルだなと思いましたよ。
うん。いや、はい。まあ、だからこそ逆にね、できるアクションとかね、もあると思うんでね。
はい、はい。
まあ、後悔を見るとなんか、近接武器としても使ってみたいじゃないですか。
そうですね。なんか、上下逆みたいにして腕に取り付けられるんですね。
そうなんだよね。だからまあそのあたりのギミック、ちょっと分かりづらいところはあったけれども、まあ今後やっていくんだったらね、もっと面白い戦い方いっぱいできるでしょうから、その辺は楽しみにして
ます。はいはい。まあ変形武器ということです。やっぱりロボ感、メカ感みたいなものは、まああるんで、やっぱそっちの方の趣味には訴えるものがある気がしますよ。
そうだね。
まあデザインに関しても、まあかっこいい感じがいたしました。あと、このシールドを貼って敵の見えない攻撃をシールドが破られることによって、その弾道を読むと。強度をもう度外視した、すごい強度のないやつを大量に作ることによって、敵の攻撃を見えるようにする。連携だ。っていう、この辺に関しても、ここに関しては結構何やってるかちゃんと絵面からも読み取れたんで、うん、連携プレイしてるな感があってよかったです。
そうですね。
では続きまして、トマトイプーのリコピンの第24話内容としましては、リコピンは理想の彼氏でしたという展開でした。
いや、まあマジでその通り。
いや、まあ呼びながら気づいてましたよ。
うん、気づいたね。いやー、まあ我々はちょっとリコピンにはなれないなって思いましたね。
まあ
ていうかカロダンがめんどくさすぎ
て。そうですね。
リコピン以外はちょっと無理だろうなっていう。
そうですよね。でこれだけファッションの話題にもついていかないとダメですからね。
無理だよね。
ちょっと難しいですね。ここで誕生日でもないのにフラッシュモブをしてあげるっていう発想にはならないですしね。
ならないね。いやー、すごいね。で、でもまあ、あれだよね。この二人はちゃんとこう、それぞれ別に、なんだろう、リコピーは別に、別の女がいたりするんだねっていう。
ああ、その設定ありますもんね。
うん。いや、ほんと世知辛い。
まあ、リコピーはだってこれくらいいい男ですから。そりゃ、都合のいい女の一人、二人いますよ。
まあそうだね。これだけ気使えればね。
そうですよ。
いや。 まあまあ、あとは、今週的には、なんだろう、店員とカロンちゃんの会話すごい俺良かったんです。
ああ、結局買うっていうやつ。
そう、結局買うってね。誰もこう、なんだろう、罵り合ってるけど、最終的にみんな幸せ。
そうですね。いや、優しい世界だなと思いましたよ。
そう、優しい世界。そう、キュートフェアは優しい世界ですね。
はいはいはい。
まあなんで、ほんと、読語感も良かったですよ。
まあそうですね。ということで、まあ、なんか、いろんなパターンあるな、リコピンって思いますよ。ルポ界ともちょっと違いましたからね、今回。
そうだね。
といった感じで、一応、この、メメちゃんの母親設定の伏線は、ちらほらずっと最初の方からあったりしたので、以前何か誰か来たことがある、的な、そういった設定もあったりとかもしたので、まあその辺進めてくれるんであればそれはそれで、まあ、人間サイドのキャラクターを増やしても、できるエピソードやっぱり増えますからね。
そうだね。
お父さんとかも今回だいぶ絡んでますしね。
うん。相変わらず全裸だけどっていう。
何かもう服は着ないことにしたんですね。
そうだね。
といったお父さんも。隣の家のお兄さん的な人とかはなかなか大きくは絡んでこないですけどね。
そうだね。
まあ、キュートピアのことを知らないっていう、弱点もありますしね。
うん。
まあ、そういった点で人間サイドの登場人物増やしても、いろいろできることは増えそうだし、まあ、そういった展開も楽しみにしております。では、最後に、目次コメントとしましては、
そうですね、鬼滅の刃五峠ですね、たい焼き一つですね、と言った爽やかな店員さんの立てた指が3本だった。
これもちょっと笑っちゃいました、読んだとき。
笑っちゃうね。てか、なんか、ホラーっぽいイメージを感じるんだけど。
いや、これで、なんでしょうね、ホラーですか？
いや、もうあれじゃないですか、一人一つずつみたいな、だから、五峠先生の後ろに見えない二人が、みたいな。
それは一つって言わないですからね。
ああ、違います。
実際いくつ作ったんでしょうね。
うん。そうそう。いくつ食べたか知りたいよ。
まあ一つでしょうけど。ついつい三本経っちゃったんですね。うん、まあ世の中にはそういう指の神経で指一本立てられない人とかいますからね。手の障害のある人で。
ああ、まああるね。
それ笑っちゃダメですよ、ほんと。
そんなつもりじゃないんだけどね。まあ、あとはトマトイプーのリコピン大石先生、ラジオジャンプの収録でお会いしたサンドのお二人は面白くて本当に素敵な方でした。
はいはいはい。
今週出てきたのはやっぱその影響もあったんですかね。
ああ、そうですね、間違いなく、うん。ラジオ中で出してくださいよって。サンドの、サンドイッチマンが、あ、じゃあ先生出してくださいよっていう言及をした結果じゃないですかね、これは。
ああ、なるほどね。
確か言ってた気がするんで。
うん。まんま出したね。
まんま出しましたね。
まあ面白かったからいいです
よっていう。唐突でしたけどね。
うん。なんかそこにちゃんと答えるっていうところは大石先生プロですからっていう、ね。まあ、プロ根性を感じましたね。はいはい。
で、ちゃんとコメントでも、ちゃんと目次コメントでもフォローしてますからね。
そうだね。
といった感じでした。で、来週が、とりあえず関東カラーは、初の原画展開催直前&春高 VS 猫魔戦超ヒートアップ関東カラーの配給となっていました。こちら、原画展開催します。
おー。まあ、配給ね、やっぱ、カラー扉とかも結構、躍動感あったりとかね、
はいはいはい、
するの多いですし、なんか、バレエのさ、春高バレエとかのポスターとかも書いたりするし。
そうなんですよね。
うん。なんか、いろいろ新作とか、あ、こんな絵も描いたんだってのがありそうで楽しそうですね。
はいはい。というのと、あとセンターカラーが読み切りが載ります。ジャンプ50周年特別読み切りセンターカラー49ページ。イニシエの滅び門、シーバス博士先生、イニシエの力を宿す家紋と、それらを司る一族とは、ヌライヒョンの孫のシーバス博士、新作和風バトルで凱旋。ということだそうです。
こう、家紋です。
家紋。まあ、和風バトルらしいので、本領発揮じゃないでしょうか。
そうだ。
ということで、大変楽しみです。あとは、センターカラーが、連載2周年突破&第2回人気投票開催決定記念2号連続センターカラーの、ゆらぎ荘のゆうなさんでした。こちら、まあ、関東では残念ながらないようですが、人気投票は第2回しっかり開催するようです。
そうですね。いやはや、まあ普通に前回はゆうなさん強しっていう感じでしたからね。はいはいはい、果たして誰か ね、カルラ様とかが躍進するのか楽しみです、ね。
いや、ヒロインたちの順位争い大変楽しみです。あとは、こちら予告のあらすじだと、おかみさんが緊急帰還、当然ムフもあるよということで、散々噂されていたおかみさんがついに帰還するんじゃないですか。
おー、そうだね。それは楽しみだね。
結構最強キャラ風に描かれてますからね。
うん。
いや、果たして小枯らし君と関係のある人物なのかどうかもわかりませんが、気になりますよ。
うん。ですね。
あとはセンターカラーが頂上決戦、ジンオーバーサス同時切り、超白熱センターカラー、日の丸相撲。ということで、日の丸相撲センターカラーです。ということで、来週19号4月9日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。